ベンツ、BMW、アウディ。いやー、ドイツの高級車選びって本当に迷いますよね。
ええー、大きな買い物ですからね。後悔はしたくない。
でもどれも魅力的でなかなか決め手に欠ける。まあ、そんなあなたのためにですね、今回はお手元の記事、ベンツ、BMW、アウディ、どれがいい？ドイツ御三家の魅力を徹底解剖。これを、深掘りして、あなたにぴったりの一台、そのヒントを探っていきましょう。
はい。メルセデス・ベンツ、BMW、アウディ。世界的に評価の高いこの3ブランドですね。それぞれの、ブランドが持っている独自の哲学。これを理解することが、まあ、賢い選択への第一歩と言えるでしょうね。
まずは、それぞれの顔とも言えるブランドイメージからちょっと見ていきましょうか。この記事を読むと、やはりベンツは高級車の代名詞っていうこの印象をすごく強いですね。
そうですね。安全性とか快適性、あとはそのステータスシンボルとしての存在感、これが際立っていますよね。
ええ。一方の BMW は駆け抜けるカノロビをこう前面に出している。
はい。
運転そのものの楽しさ、スポーティーさ、そこを追求する姿勢が明確で、なんかこうより若々しいというか、ドライバー中心のイメージがありますね。
ええ、ドライバーズカーとしての性格が、まあ、はっきり出ていますね。
そしてアウディ、これは技術による先進を掲げていて、クリーンでモダンなデザインと、あとは革新的な技術、特に四輪駆動のクワトロ、これで象徴される安定性ですか？これが魅力と。
知的で洗練された雰囲気ありますよね。
ええ、感じます。
ここで注目すべきは、三者三様全く異なる価値観を提示しているという点ですね。
ふむふむ。
単に性能を比較するんじゃなくて、どのブランドの考え方、これがあなたの価値観とかライフスタイルに一番響くか、そういう視点が重要になりますね。
なるほど、価値観ですか。ところでですね、ドイツ車は壊れやすいなんて話もまあ耳にすることありますけど、実際どうなんでしょうか。この記事によると、最近のモデルは品質かなり向上して信頼性は高まっているようですが、
その点はかなり進化していますね。ただやはり高機能な部品を使っていることとか、あとはまあ複雑な機構を持つことから、国産車に比べると維持費、特に部品代が高くなる傾向、これはあります。
あー、やっぱり。
それと定期的なメンテナンスの重要性がより高いということは、念頭に置くべきでしょうね。
なるほど。
なので漠然としたイメージじゃなくて、具体的な車種の信頼性データとか保証内容を確認することが大事です。
はい。
特に中古車を選ぶ際は整備履歴のチェック、これはもう欠かせませんね。
ふむ。
記事でも指摘されているように、まあ、ベンツの電子制御システム、BMW のエンジンや足回り、アウディの電子部品とか、特定のトランスミッション、例えばデュアルクラッチ式の DSG なんかは、ちょっと注意が必要なポイントとして挙げられていますね。
維持の面もしっかり考えないといけないんですね。ではそれぞれの高級感とか乗り心地、これはどう違うんでしょうか。
ああ、それも結構個性が出ますね。
ベンツはやはり伝統的でフォーマルな高級感、 BMW はスポーティーさを伴ったこう革新的な雰囲気、アウディは知的でモダンな洗練という感じでしょうか。
まさにその通りですね。乗り心地に関しても、この記事の比較など、ベンツが最も快適性を重視しているとされています。
はい。
BMW はちょっと固め、走りと快適性のバランスをとっている感じですね。アウディはその中間的、洗練された乗り味といった評価になっています。
ふむふむ。となると、快適さ最優先ならベンツということになりそうですけど、
ただこれはあくまで一般的な傾向なんですよね。
ああ、そうか。
乗り心地とか高級感の感じ方って本当に人それぞれで、どのフィーリングがあなたにとって心地よいかっていうのは、スペック表だけ見ててもこれは絶対に分かりません。
確かに。
ですからぜひ実際に試乗してご自身の感覚で確かめていただきたいですね。
やはり試乗は必須ですね。では走りのキャラクター、これはどうでしょう。ここがもしかしたら一番の違いが出るところかもしれません。
ええ、そうですね。
BMW は伝統的に後輪駆動を基本として理想的な前後重量配分を追求していると。だからあのシャープなハンドリングが生まれるんですね。
そうですね。駆け抜けるカノロビをまさに体現するセットアップと言えますね。
一方でアウディはやはりクワトロ、
シオリン駆動システムですね。
これによる安定感が最大の武器だと。雨の日とか雪道とか、さまざまな状況下で安心感のあるスポーティーな走りを提供してくれる。
そういうことですね。
なるほど。純粋に車を操る楽しさ、ドライな路面でのダイレクト感、これを重視するなら BMW かな。
ええ。
で、どんな天気でも安定してこう自信を持ってスポーティーに走りたいとなればアウディという選び方ができそうですね。
そういう軸で考えることができますね。どちらを選んだとしても高いレベルの走行性能を持っていることはまあ確かです。
比較対象として日本のレクサスとスウェーデンのボルボについてもちょっと触れられていますね。
はい、ありましたね。
レクサスは抜群の静かさと滑らかな乗り心地、そして品質と信頼性の高さ、これが特徴。
ええ、いわゆるおもてなしの精神が車の作りにも現れている感じですよね。
そしてボルボはやはり安全への強いこだわり、最新の安全技術と北欧らしいシンプルで温かみのあるデザイン、これが魅力だと。
ええ、これら2ブランドはドイツ御三家とはまた違った価値を提供していますよね。
うん。
絶対的な静粛性とか安心感を求めるならレクサスでしょうし、安全思想と独自のクリーンなデザイン、これに共感するならボルボも非常に魅力的です。
なるほど。
ドイツ勢は良くも悪くもよりブランドの個性とか走りの哲学、これを強く打ち出していると言えるでしょうね。
さて、ここまでベンツ、BMW、アウディを中心にライバルも含めて見てきました。結局のところ、あなたにとって最高の1台っていうのは、まあ、あなたが車に何を一番求めて、どんな価値観を大切にするか、そこに尽きるわけですね。
そうですね。ブランドイメージ、快適性、走り、デザイン、安全性、信頼性、そしてもちろん予算。これらの要素をご自身の中で整理して、優先順位をつけて、ぜひ実車に触れて試乗してみていただきたいです。
へー、きっと腑に落ちる一台が見つかるはずですよね。
そう思います。最後にですね、一つこれからを考える上でちょっと興味深い問いかけをさせてください。
はい。
今回は確立された御三家という枠組みで見ましたけど、これから電気自動車へのシフトがまあ加速して、あるいは全く新しいラグジュアリーブランドが登場する中で、私たちが高級車に求める価値そのもの、これってこれからどのように変わっていくんでしょうかね。
はあ、なるほど。
この変化も今後の車選びに影響を与えるかもしれませんね。